荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー1891、2022年1月3日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第412回目ということですけれども、今日はですね、日本でも一気にですね、また感染者数がこう増えてきたっていうことで大きなですね話題にはなっているんですが、世界ではですね、なんとインフルエンザとですね COVID-19、 このですね両方にこう感染するっていう方たちのですね話がやっぱりこうフォーカスされ始めましたね。そのこともですねちょっと含めて今日はですね語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が554名、そして亡くなられた方が2名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が782名、そして亡くなられた方が1名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずですねこういう現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、まあ、東京都の感染者数久しぶりにですね、103名ということで100人を超えましたと。先週の月曜日と比較をするとですねプラス68というですね、データが出ています。そして自宅療養されている方たち123名、調整中の方たち181名、入院されている方たち263名、宿泊療養されている方たち129名ということで、数字がですね、どんどんこう増えていっています。改めてですね、お見舞い申し上げますってことにこうなるんですけれども、まあ、これもですね、ひとえに日本全国でオミクロン株がですね、どんどん確認され始めています。そして、まあ、感染がですね、各地域で少しずつこう広がっていっていると。一部ではですね、クラスターですね、オミクロン株のクラスターが発生したっていうね、ニュースもこう出ていてて、今後ですね、日本の感染者数はここからねどんどんどんどん増えていくんじゃないかなと。でこれは、まあ、ひとえに、まあ、年末年始のですね人の動き、今ですね、まあ年末年始ね自宅に帰っていてて、まあ、田舎に帰ってきてて、でまたですね、都会にこう戻るっていうね、まあ、Uターンっていうことって、今交通機関結構ね大変な状況にですねなっているようで、天候がですねかなりこう崩れているということって、ぜひですね移動される方々は気をつけてですね移動してくださいってことになるんですが、特にですね、まあ、冬型っていうことって積雪量がですね半端じゃないんじゃないかっていうね言われている、まあ、東北北海道ですね、日本海側特にねかなりのこう積雪量にこうなるみたいですので、まあ冬のですね運転のこう装備って言ったらいいのかな、まあそういうものもですねぜひこう携えて安全にですね移動していただければなと思うわけですけれども、心配されるのは各地域でですねオミクロン株やっぱりこう発見されていると。そしてその状況の中で、すでにこう報告がですね、上がっているというかニュースになっていましたけれども、田舎に帰ったと。んでどうやら感染していた状態がですね田舎に帰って発症してですね、それで調べたらオミクロンであったって言ったところって、だから都会から田舎に持ち込んだっていう形になっちゃってるんだよね。でそこの中でのですね、まあ、検査っていうことにこうなるんですが、原則自宅療養なんで家族のですね感染リスクっていうのはあるわけですよ。で PCR 検査でちゃんとフォローしてるのかどうか分かりませんが、何回かですね継続してやらなければこのパターンでいくとですねなかなかですね厳しいんじゃないかと。で今回のケースに関しては入院されたんでしょうかね、 でも今までそこにこういた方たち、どれだけの方たちとですね、触れ合ってきたのかっていうことに関して、空気感染をするっていうことをですねベースに考えると、結構ね、深刻な状況になってるんじゃないか。でこれがね、COVID-19 の、恐ろしさなんだよね。どうやってこう感染が広がっていくのか。で、だそれをこう運んだ人が悪いわけでもなく、これはウイルスが持っているもともとのですね、性質、それを日本で人間のですね、行動というものにこうすごく寄り添った感染拡大の仕方をしていくのって、誰でもがですねキャリアにこうなるわけですよ。そしてもちろんね、感染をして運ぶっていうこともあるんだけれども、自分もですね、発症する、もしくは無症状であっても後遺症が残る可能性があるっていうリスクはずっとつきまとうっていうことにこうなるんですが、どのみち、そのウイルスのこう一人勝ちっていうね状況にはこうさせるわけにはいかないので、いろいろとですね考えなければいけないんですが、そういう意味ではですね、今度は逆にこう U ターンということで、だ一つはどうですかね、実家に帰るっていうことって、日本全国にね、ウイルスがひょっとしたらこう供給されたかもしれないと。そして今度逆にですね、戻ってくると都会に、でその時にですね地方でもらったものをですね、都会にこう持ち帰るっていうことがですね起こりうるんじゃないかってね、双方でですね、移動がこうあるということで、それを考えると少なくともですね、この1月のこう15日前後ですかね、ここって数字がですね、どうなっているのかっていうことで、この年末年始の動きがウイルスのですね、感染拡大作戦にですねまんまとこう乗せられていたんじゃないかっていうねことがこう見え隠れっていうか、その見えてくるっていうね気がするわけですけれどもね、そういう中ですね、検査体制をこう拡充するわけでもなく、なんて言ったんでしょうかね、でメルクのこう経口薬品はこう使えるようになったのですぐ使ってしまう、最後の選択肢までですね使わない方がいいというね条件付き、そして使った方はですね、3ヶ月後どんな免疫がですね、ウイルスがどんなふうにこう変異をしたのかっていうことのこう報告の義務があるっていうですね、そう報告の義務があるわけですよ。でこの辺のねこともこう含めてですね、日本はこう非常にこう難しいハンドリングをたくさん同時にやってるなっていうね気がするわけですけれども、そういうですね、状況って、日本はですね今今日なんかもですね駅伝復路ですね、なんとですね60万人以上の方たちがですね感染をした、感染というのはその見る方の感染ですね、応援をしたということって、応援をですねするのであれば、応援したいのであれば応援しないっていうですね、大きなキャッチコピーっていろいろとですねお願いをしていたんですけれども、やはりゴール付近はですね人垣がですね幾重にもこう重なるっていうですね状況にこうなってしまい、60万人っていうね、方たちが沿道にこう駆け寄ってしまったらしいですね。駅伝のですねスタッフ一同の思いは届かなかったのかっていうことなんですが、例年ね COVID-19 の前はですね、120万人以上の方たちが集まっていたって言いますから、それのね、2分の1じゃ、規模は小さくなったって言えるのかもしれないけれども、これはですね去年のですね状況の中でも、今年よりやっぱり数が少なくって30万人だったそうですね。ステイホームっていうことって努力されていた方たちが多かったんだと思うんですけれども、大きなですね、感染拡大がここでもですね起こらないことをこう祈りつつってことにこうなるんですが、結構人がですね多くってビビったっていうねことにこうなるんですけれども、で、そういうね、日本のですね、状況ではあるんですが、いよいよですね、このインフルエンザと、コロナですね、これがですね同時感染っていうですね事例がいろんな国からですね報告され始めているんですね。でイスラエルでですね同時感染、これが確認されたということって、 この同時にですね、かかったこのことについてフルロナっていうですね、名前が付けられているですね。これはインフルエンザ、そうですね、まあアメリカなんかでですねインフルエンザっていうふうにこう発音しないんですけども、インフルっていうね発音をしていてて、インフルエンザまでこう言い切るってことないですね。フルフルっていう言い方をこうするんですけれども、でそのインフルエンザのフルフルという言い方をするのってフル、それからコロナのですねロナを取ってフルロナっていうですね状態として言葉がどうやら造語が作られたみたいですね。フルとそれからコロナ、これでフルロナっていうね、これは合成語っていうふうに言っています。合成語で、で COVID-19 のですねワクチン、それからインフルエンザのワクチン両方ともですね接種していなかった妊婦の方が、まあ、病院で検査をしたら陽性であったっていうことが分かって、今ですねイスラエルではこのですねお母さん、それからお腹にいる子どもに関してですね研究を進めていきますっていうですねことだったんですけれども、まあ、実際にはですねすでにインフルエンザ、それからのCOVID-19感染した人たちっていうのは、まあ、世界中でこう確認をされていてて、まあ、中でもですね、まあ、イギリス、まあ、ここでは大々的にですねそのことについて の研究が行われていると。そして米国もですねある程度のですねインフルエンザにこう感染した方々に関してのですね同時感染している方たちのデータがあって、研究がですね行われています。で2020年アメリカなんですけれども、ここのですね米国医師会雑誌ですね、だ米国医師会雑誌 JAMA っていうのがあるんだそうですけれども、去年ニューヨークでですね COVID-19 に感染していた1996人で、この方たちをですね検査をしてインフルエンザに感染していた人が1人いましたと。だから同時感染していた人たちが1996人中1人はいましたっていうね、そういう報告が上がっているのと、カリフォルニアでは116人対象にしたですね検査で1人がやはりこうインフルエンザであったということで同時感染していたっていうね、まあ、こういうですねデータがちゃんとこう記録されています。で2020年のイギリスはですねさらにこうデータが残っていてって、英国公衆衛生庁というところがですねあって、まあ、そこの研究チームが去年のですね1月20日から4月25日までの間でインフルエンザ、それからコロナ COVID-19 これをですね検査をしていきましたと。で約2万人をですね対象にしてインフルエンザとそれからコロナのですね COVID-19 の検査をした結果ですね、58人が2つのですね感染病に両方ともね感染していたということで、これ同時感染なんですね。で同時感染者のですね、まあ、死亡率っていうのは無感染者のですね、つまり感染をしていない人のですね6倍っていうですね数字が出ています。で新型ですね、COVID-19 ですね、 COVID-19 だけにですね感染した人はだいたい 2.3 倍高いと。そして研究チームはですねさらに検査対象のうち COVID-19 とインフルエンザのですね同時感染した患者さんの 43% が亡くなりましたと。そして COVID-19 だけだと 27% の方が亡くなっている。そしてインフルエンザだけで亡くなった方は 4.8% っていう死亡率にこうなっているということって、決してですね、COVID-19 に対して、この、なんて言ったらいいんでしょうかね、このインフルエンザっていうものが、感染をこう阻害するってことはなくって、インフルエンザはインフルエンザのウイルス、それから COVID-19 は COVID-19 のウイルス、だから、同時感染というものは起こりうるってことはもうずっと言われていてて、実際にデータはこう取れているんですね。でそのデータが取れている中で 死亡率であるだとか重症化率、いろいろとですね、資料がこう提出されて、まあ、それをこう念頭にですね、インフルエンザのワクチン、それから、COVID-19 のワクチン、これは両方ともですね、打っといた方がいいだろうというね。ただし、今年のですね、あまり良くないニュースとしては、まあ、去年の暮れね、出てきたニュースで、インフルエンザのですね、変異株がすでにこう出ていて、で、まあ、今年はそれがですね、流行するんじゃないかって言われてるんだけれども、だから変異をしたということって、今まで世界でこう作られていたワクチンがですね、果たしてこうインフルエンザに対して効果をですね、発揮することができるのかどうなのかっていうことがですね、注目されていて、まだね、わからないんですよ。まあ、そういうね、状況なのって、インフルエンザだけでもですね、これが大流行すると、そうですね、アメリカなんか我々がこう住んでいた頃っていうのは、ずっとね、ポートランドにいた時代は、そうですね、1年間の間でですね、インフルエンザのこうシーズン、そのシーズンで大体2万人ぐらいの方たちがですね、インフルエンザでこう亡くなっているっていうね、まあ、そういうですね、データが、アメリカにはあるんですね。だから、COVID-19、それからインフルエンザ、両方こう感染するっていうね、リスクを持っている方たちは、どちらも予防接種をしていないってことが、まあ、一つ言えているということと、それからここに来てですね、どちらもその感染率がこう非常に高いといったところって、オミクロン株とインフルエンザの組み合わせっていうのは結構シビアっていうふうにこう考えた方がいいんじゃないかなって話にこうなってくるんですが、でね、このですね、まあ、イギリスのこう研究チーム、約2万人からですね、58人が、同時感染をしていたと。んで、これをですね、ずっとこう確認をしていって、同時感染者の死亡率っていうのがですね、無感染者の6倍に当たると。そして、COVID-19 だけに感染していたっていうことになると、2.3 倍っていうね、高さになると。で、研究チームは、検査対象のですね、うち、新型コロナとインフルエンザの、同等感染、ね、同時感染ですね、同時感染した患者の 40%、43% が亡くなりましたと。で、コロナだけの方たちは 27%、で、インフルエンザだけの方たちは 4.8% という死亡率でしたと。で、インフルエンザは一般の風邪とは違いますと。新型コロナとインフルエンザに同時感染すれば、状況が深刻になりうる可能性があるっていうことって、同時感染はお勧めできないっていうか、阻止した方がいいですよっていうね、内容にこうなっているんですけれども、どうやって注意したらいいのかっていうね、どちらもこう空気感染をします。で、COVID-19 に関しては、日本ではですね、空気感染をするっていうことをアナウンスメントしていませんけれども、空気感染をします。ということは、誰でもがですね、同時感染する確率はあるっていう話なんだよね。他のね、別のウイルスなのって、同居が可能なんだそうです。はい。で、まあ、そういうね、情報がこう出ているのって、ね、すごいね、一般の数とは違うんですよって、ね、同時感染したらですね、本当にこう深刻な状況になるっていうことって、もうちょっとですね、まあ、真剣にこう考えてくださいと。ただし、防衛するためにはこうマスクであるだとか、ディスタンス的なものであるだとか、換気であるだとかね、まあ、この3つはですね、空気感染をするウイルスに対してのですね、基本設定なのって、インフルエンザにもこう適用できるわけですよ。だから、分かってさえいればですね、正しく恐れるっていうことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、対応策っていうものは準備されているっていったところって、まあ、これはね、非常にこう、ありがたいなっていうね、気がするわけですけれども、すごいよね。なんかね、フルロナ、これからですね、これがこうどんどん出てくるんでしょうかね。特にこうワクチン接種が一回も終わっていない方々の中でですね、いろんなこう懸念がですね、まあ、当初からこうあったわけですけれども、まあ、どうやってその形をこう守っていくのかということにもですね、意識をこう向けながらですね、ぜひうまい解決方法をですね、見つけてもらいたいもんだなっていうね、気がするわけですが。で、英国はですね、まあ、さらに、このような状況の中って、まあ、今後ね、両方の株にですね、 両方のインフルエンザそれからCOVID-19両方にかかるっていうことをこうですねやっぱりこう想定していかなければいけないってことが一つ。そして今ですねオミクロン株が圧倒的にですね感染拡大をこう起こしているのでとうとうですねイギリス政府は職場のですねスタッフつまり政府のですね役人たちですねその方たちがですね休みが多くなってしまう欠勤が多くてですね結局その自主隔離をしなければいけなかったりだとか感染してしまったりだとか、まあ、いろんな状況って仕事場に行けないということがもし起きるとですね公共のサービスが全部止まってしまうんですよ。で公共のサービスがこう止まってしまうとこう衛生的にかなりさらにこう悪化していく形になるのでそれだけはこう避けなければいけないと、まあ、それで何をですね、今やろうとしてるかというとすごいね、まあ、シミュレーションして例えば職員のですね 10% 20% それから25%、まあ、それぞれねその全体のですね 10%、20% 25% の、職員がこう休んでしまった時にですねいろんなその公共サービスがこうストップしてしまわないような方法って最悪のシナリオをですね想定してプランをしっかりとこう立ててくださいとでそのプランを使って対応していくっていうことってなんて言ったらいいんでしょうかねだいろんなその具体策ですよね感染拡大して働いている方たちがどんどん休まなければいけないといったところってそれでもこう役場ですので公共サービス止めるわけにはいかないとであるならば空いている手でですねそれをこう全部こう埋めていかなければいけないってことになるのって、まあ、これがですね本当にこう難しい課題ではあるんですけれどもやらなければいけない課題でもあると、まあ、どんなふうにねこれがですねこうそうするのかってことに関しては結構懐疑的ではあるんですがぜひですねうまくですね乗り越えてってもらいたいなっていうね、気がするというかどうやってこれ乗り越えていくんですかね、まあ、スタッフがこういなくなって休んでしまってですね残ってるサービス残ってる職員で全部こう回すってことになるので結局その残ってる方たちがですねフル稼働するのってちょっとこう心配するのは、まあ、実際にこうイギリスで起きてることとしては医療関係者がやっぱりこう逼迫をしていくっていうねことがあって結局その感染をしてね隔離しなければいけないっていったところって病院にこうね働きに行けないわけじゃないですか。そうすると医療スタッフがですね病院からこういなくなってしまってどうやって医療をこう継続するのかっていう本当にこうシビアなこう問題があって、まあ、そういうことが起きつつあると。で、まあ、実際にですね起きていることとしてはその働き手がいないと物を運ぶ方たちがいなくなってしまったっていうね休まなきゃいけないからじゃあ誰がこの荷物運ぶんですかっていうですね、まあ、そういう問題になったりだとか、だから 10%、20%、25% のですね目標をこう立てて、まあ、最悪の状態にこう備えるようにっていうねいわゆるその大臣であるだとかその省庁に対するですね庁に対してのこう行動プランみたいなのをこう求めているわけですけれども、まあ、結局はこう混乱してですね、まあ、特にその公共サービスがこうなくなった時にですね人海戦術としても間に合わないのって人々はこう疲弊していくし残念ながらですね滞るっていう形でねえどうやってその生活を維持しなければいけないのかってことにもこうなってくるのって、まあ、そういうねところまで追い詰められているっていう状況であると。オミクロン株はですね比較的こう軽いんじゃないかっていうね見通しがですね立っている一方で感染者数が圧倒的に多いのってそして隔離をしなければいけないっていったところって大きなこうスタックというかストックいわゆるこうストップしなければいけないようなこう事情というものが一気にこう溢れているっていう現実なんだよね。だから社会的なですね生活に多大な影響を与えているってことに関してはオミクロン株を侮ることは全くできないと。それからなんだかんだ言いながらオリジナルのですね COVID-19 の 株よりもずっとずっとこう強いわけで、デルタ株と比較をするっていうのが出てくるんですが、結局変異株なのでいろんなアップデートがされてるんだよね。だからもう安心全くできないって言ったところって、我々こう対応しなければいけないんですけれども、イギリスはですね、最悪に備えよと、そういうね、通達がこう出ましたっていうね、ことがニュースになっていてて、実際に、感染がですね、やっぱり急増していてて、イングランドなんか1日、16万2572人だそうです。5日連続で、感染者のですね、陽性率がトップになっていると、毎日ですね、増えていってるってことになるんですが、で、2日にはですね、これイングランドのですね、ウェールズっていうところでね、そこではですね、ウェールズだけで13万7583人だったっていうね。で、12月のですね、27日から1月の2日にかけてのですね、7日間の平均か、累計ですね、累積感染者数が1週間で111万159人っていうことで、これね、12月のですね、20日から26日にかけての1週間のですね、43.1 倍っていうですね、43.1% の増加っていうことって、もう半端じゃないんだよね。だから、政府がですね、公共サービスが止まらないように、なんとかしろっていうですね、お達しを各省庁にこう出したっていう背景があるんですけれども、ですね、だからね、イギリスはですね、なんだかんだ言いながら、オミクロン株についてのですね、評価としては、病原性はですね、確かに穏やかであると、穏やかであるって表現使ってるんですね。ということで、追加のですね、制裁、つまりその、ロックダウンにこうするだとか、時短でね、時間短縮で営業してくださいだとか、そういうことに対するですね、追加のいろんなね、政策に関しては特に考えていないっていうですね、明確なこう意思表示をこうしています。で、英国全体のですね、COVID-19 の、入院を必要とした人たちのですね、数が、12月27日からですね、12月27日だけで1日1915人と、入院が必要とされた人たちですね、COVID-19 で。そして、12月の21日から27日までのですね、この間の7日間平均でいくとですね、なんと 49.9% 増加したと。つまり、一気にですね、約 50% の方たちがですね、増えたっていうことなので、今まで病院がですね、例えばこう100人、ね、収容できますと言ったところって、先月までっていうか、その前の1週間とですね、比較をすると、その100人のところが、例えば、10人、ね、いると、その2倍、計算できなくなってきたな。頭がね、今ちょっとこう飛んでしまいましたけれども、その病院のですね、ベッド数が一気にこう、疲弊をしていくっていったところって、すでにですね、医療崩壊に向かって今こう突き進んでいるっていう状況。で、この傾向は、感染者数がどんどん増えていってるので、それに比例をして入院が必要とする方たちもこう増えていくと。受け皿としてですね、キャパをこう超えるってことになるんだよね。だから、デルタ株よりもですね、穏やかであるっていう表現には、確かにそうなのかもしれないけれども、最初のですね、COVID-19、2020年のですね、春ですね、この冬のシーズンにこう出たもの、これからするとですね、かなりこう、やっぱりこう、危険度っていうのは上がっているわけですよ。それ考えると、このままの感染者数でいくと、病院はさらにこう患者さんがこう増えていくっていうことがこう容易にこう想像できるわけで、それにもこう備えなければですね、持たないんですね。でもその持たない時期がですね、来ようとしているっていうのが非常にこう問題ってことにこうなるんですけれども、その課題にね、政治がちゃんとですね、向き合うことができるかできないのかっていうのが、今のイギリス、アメリカのですね、 課題なんじゃないかなと、日本なんかそこまでのことすらもですね考えていないんじゃないかっていうね感じがこうするわけですけれども、でこれがですね、まあですね、だから今荒木が言ったようなことを言ってるんだよね。だからずっとですね、まあ今後のこう状況をこう踏まえるとですね、まあ実際に、まあ病院が逼迫するのと学校もですね再開の目処が立たないところがこう出始めていると。これどういうことかというと、子どもも感染するしスタッフもこう感染をすると、そうすると先生方生徒休まなければいけないってことが起きてしまってですね、その学校が運営できない、まあ、そういうねものにこうなりつつあると。でスタッフがですね病欠してしまうとですね授業ができないじゃないですか。で深刻なのは、まあ、学校がですね例えばスタッフがねいなくなってしまって授業ができない、しかも子どもたちもですね感染をしてクラスの中でですね何人かしか学校に来ていないって言ったら、もう授業成立しないわけですよ。まあそうならないためのですねいろんなことをこう考えて行動してくださいってことにこうなるんですけれども、でアメリカなんですけれども、アメリカもですね、まあ、結構こうしんどい状況って言ったらいいんでしょうかね。これはまあ、いろんなこうしんどい状況が続いている中で感染者数やっぱりこう増えてるんですね。でやっとですね FDA がですね子どもたち12歳から15歳のですね、ワクチン接種ブースターについてですね OK をこう出しました。で6ヶ月2回目のですねファイザー社製ですね、ファイザー製のですねワクチン3回目のブースターを12歳から15歳認めると。で2回目の接種から5ヶ月っていうですね枠組みでやりますと。もともとね6ヶ月っていうふうに言われていたんですが、オミクロン株のですね感染拡大のスピード、それをですね考慮するとまずは早めの方がいいだろうと。プラス体の中のですね、まあ、2回目をこう打ち終わった後にどんどんね抗体化がですね薄れていく、これは感染症リスクに対してパーセンテージが下がっていくんですよ。重症化リスクに関してはパーセンテージは維持されていくんですが、それで課題があるなっていったところって、6ヶ月ではなくって5ヶ月にこう短縮をするっていうですね、これは科学的なこう見地に立った非常にですね分かりやすい納得のいく5ヶ月なんですけれども、日本は未だにですね原則8ヶ月です。間に合わないですね。そういう状況が続いていますと。でこれを受けてですね CDC はまあ迅速にね対応しますっていうことを言っていましたので、5日のですね会議の中でおそらくこれか FDA、CDC 足並み揃えてですね接種へこうこぎつけるんだということで今ですね進んでいるようです。早く行けばですね今週中に子どもたちへのですねブースター接種が可能になるんじゃないかなというふうにこう思ったりしています。で、まあ、そういうこう中ですですね FDA と CDC が、まあ、いろんなねやり取りの中でこれを急いでいたわけですけれども、 FDA はイスラエル保健省からのですね提供された追加接種の安全性に関する公表データなどをですね検討したと。でこれにはファイザー製のですねワクチンの接種が行われた12歳から15歳の6300人以上のですねデータが含まれているっていうことで、 FDA はですね稀に起こる心臓のですね炎症ということに関しては報告がなかったってことも含めて子どもたちですね対する安全性ということに関してはちゃんと確保されているんだっていうですねもう説明にこうなっています。でアメリカオミクロン株のですね急拡大で医療逼迫している中で、まあ、学校がですねこれから冬休みが明けてこう始まるんですよ。だからその段階で子どもたちのですね予防接種3回目のブースターを打つというのは非常にこう意味があって急がされているっていうね、まあ、そういうこともあるのでおそらくこう9日じゃない5日にはですね、 決着して、まあ、一気にこう動きますので、なんかね、あの子供たちをこう守るっていったところって、あの着々とですね、科学的な根拠をこう元にしたあのことをこうやっていますよね。まあ、日本は未だに原則8ヶ月、まあ、2回目の接種が終わって原則8ヶ月と間に合わないんだよね。本当に間に合わないんだよね。まあ、そんな中ですね、岸田さんがですね、記者団に話した内容としては、あのブースター接種ですね、前倒しをするために3万いくらですかね、3100万人分のですね、ワクチンをこう準備すると。そして高齢者中心に前倒しをして、接種していくみたいなね、話をされているんですが、どこまでね、短縮するのかっていうことに関しては全く触れていないのって、ね、できるだけその短縮をこうするということを念頭に置きながら、具体的なことはこう一切上がってこないと。原則8ヶ月ですので、まあ前倒しをですね急ぐとはゆえ、ワクチンの提供、そのねスピードにこう左右されるみたいなことを言っていて、まあ自分のね、逃げ場をこう作っただけかなっていう印象だったんですけれども、なかなかやっぱりこう難しいですね。そう考えると日本はね、日本はちょっと難しいなと。あの各国はどんどん動いていっていますと。で、この FDA はですね、2回目の接種から5ヶ月へ短縮したということに関して、どうやら免疫をですねさらにこう強化することができる可能性があるということで、5ヶ月にこうしたと。6ヶ月ではないと。そしてFDA のですね、バイオ医療FDA のバイオ医薬品評価研究センターっていうのがあるんですね。まあ、そこのですね、ディレクターでピーター・マークさんという方がいるんですね。あの FDA によるあのデータ解析に基づく承認済みワクチンブースター接種は、あのデルタ株それからオミクロン株双方に対して効き目があると、そういうふうにこう考えていますっていうことをですね明言されているので、まあ、そういうねものをですねブースター接種5ヶ月もしくは4ヶ月で打つっていうことがこうもしできるのであれば、日本でもですねかなりの効果は感染をですねするリスクっていったところから遠のくんじゃないかなっていうふうに思うんですが、どうでしょうかね。いやー、なかなかね、もうそれとこう考えていくと、この世界のですね、どのようなこう対応を取っていくのかっていうね、足並みはこう揃わないっていうこともこうあるんですが、インフルエンザいよいよですね出てきましたね。しかもこう名前がついてね、これ覚えられないですね。フルロナ、どうしてもねフルロナっていうとですねフルフロンタルがこう出てきちゃうんだよね。シャーアズナブルのですね再来かみたいな、ガンダムユニコーンですね見たことがある方たちはこう分かるんじゃないかなと思うんですが、フルフロンタル、あれがですねどうしてもこう出てきてしまって、フルロナって言います。フルロナ、フルっていうのがインフルエンザの話です。それからコロナのですねロナ最後の語尾を取って、インフルエンザの頭、それからコロナの後ろ、これでフルロナ、同時感染です。ただでさえですねねえインフルエンザもこう変異株になったっていうことって、新しい変異をこうしてしまったということって、ちょっとこの状況はですねいただけないなっていったところって、まあ基本的なね感染症対策ですよ。マスクをする、ディスタンスを取る、換気をする、これがですねあとはこうね密集したところに行かないっていうね、混雑したところにこう行かないっていうことで、なんとかやり過ごすしかないんですけれども、ぜひですね今後この1月2月はかなりのですねことをこうやっぱりこう覚悟しておいた方がいいんじゃないかなっていうこう思うの って、まあ、いろんなこう準備をしながらぜひですね、まあ、健康と安全自分のできる範囲でですね感染症対策をやりながらなんとかこう踏ん張っていきましょうといったところで今日はくれていきたいと思います。はい、ということでルロナ、これがですね、どれだけ世界にこう影響を与えていくのかってことに関して注目されているわけですけれども、今後ですね一定以上の感染拡大がやっぱりこう広がっているっていうことを考えると、これはデルタ株の比ではないんですよ。4倍以上とこう言われているので、まあ、単純に考えるとデルタ株の時のですね感染者数の4倍っていうふうにこう見積もるとですね、分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、例えば、まあ、日本でですね夏にこう2万人ぐらいの感染者が出たと、1日2万人近かったと、で2万人超えたのか、これのですね、まあ、4倍、だから8万人のですね感染者が出るってい こう計算になっちゃうんだよね。そうすると数が増えるのって、まあ、いわゆるそのねこのフルローナーにこうなってる方たちもいるのかもしれないっていうことで、まあ、この辺のね検査を日本はどんなふうにこうするんだろうっていうね、全くその語られていないのでわからないんですが、そういうねことがこういよいよ世界で語られ始めたっていうね、具体的にこうなってきたっていうことをですね踏まえながら、なんとか頑張っていきましょうというところでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。